FM 広報藤沢、本日は年末もしっかりと防犯対策をしましょうということで、防犯交通安全課の増田さんにお話を伺います。増田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、防犯交通安全課の役割と増田さんの担当業務を教えてください。
防犯交通安全課は防犯意識の啓発と防犯対策の推進、交通安全思想の普及啓発とそのための事業の企画運営などの役割を担っています。私は防犯業務を担当しておりまして、具体的な業務内容は夜間皆さんのお住まいの周辺を照らしている防犯灯の設置や維持管理のための補助金事務と、自治会町内会が設置する防犯カメラの補助金事務、市民の防犯パトロール隊の活動支援や防犯対策システムを活用した防犯情報メールの配信、その他市民の皆さんの防犯意識啓発のためのキャンペーンなどのイベントの運営を行っています。
それではまさにご担当ということで、詳しく伺っていきたいと思います。さて、今年の藤沢市内における防犯に関するトピックスというのを最初に教えていただきたいと思います。
今年の市内の刑法犯認知件数が10月末現在で2032件と、昨年の同じ時期の2140件より108件減少しておりますが、市民の皆さんには引き続き防犯対策に取り組んでいただきたいと思います。と言いますのは、今年の犯罪手口の特徴は、市内北部を管轄する藤沢北警察署管内では空き巣が増えておりまして、こちらは9月末現在のデータになりますが、76件と前年同月の30件と比較いたしまして、2倍以上の件数となっています。また、南部地域を管轄する藤沢警察署管内では、自転車盗が10月末現在で480件となっておりまして、こちらも前年同月と比較いたしまして、53件増加となっています。その他にも、高齢者を中心に被害が発生しております振り込め詐欺も昨年に続き多く発生しておりまして、市内では10月末現在で92件、約1億4200万円の被害が発生しています。こちらも前年の同月より被害額は2700万円ほど減ってはいるものの、被害件数は29件の増加となっておりまして、件数で見ますと昨年より 1.5 倍に増えております。また、比較的被害の少なかった平成28年の年間を通してのデータと比較いたしますと、被害件数で3倍以上、被害額も 1.5 倍となっており、昨年と同様に急激な増加となっている状況です。
それでは今ご紹介いただきました空き巣、また自転車盗、そして振り込め詐欺について詳しく伺っていきたいと思います。まずは空き巣の手口と現状について教えていただければと思います。
空き巣の手口は、無施錠の家が狙われたり、ガラスを破られたりする手口が多く発生しています。
それでは対策についても教えてください。
空き巣の侵入者は、光や音、時間を気にしておりまして、人から見られることを嫌がっています。そのため、ご自宅ではセンサーライトや防犯カメラの設置、それから1つのドアに2つの鍵をつけること、その他には窓に防犯フィルムを貼ったり、防犯ガラスに交換したりすることをお勧めいたします。それ以外でも、比較的すぐにでもできる対策といたしましては、家屋の周辺に足場になるようなものを置かないようにすることや、庭の植木の手入れをし、見通しを良くすること、砂利など歩くと音がするものを敷くなども効果があります。それから出かけるときは短時間でも必ず施錠し、長期不在になるときは郵便や新聞などを止めるなど、留守であることがわからないようにすることを忘れずに心がけていただきたいです。
件数も増えていますし、日頃できるポイントについても教えていただきましたので、取り組んでいきたいと思います。さて、次に自転車の盗難という点かと思います。現状について教えてください。
自転車盗の現状といたしましては、その 80% が無施錠の状態で被害に遭っておりまして、盗難に遭った場所は駐輪場が 60% となっております。 なお全体の 17% は自宅で被害に遭っているということから、いつどこに置いていても被害に遭う可能性があります。
それではこの自転車盗についての対策についてもご紹介をお願いします。
自転車盗の対策につきましては、駐輪場に停めているときも自宅に帰ってからも面倒がらずに施錠することで被害に遭う確率を大幅に減らすことができます。また二重ロックをすることでさらに被害に遭わないようにすることができます。
続いて3つ目となる振り込め詐欺についてです。こちらの現状についても教えてください。
振り込め詐欺については、家族を語ったオレオレ詐欺のほか、身に覚えのない請求が郵便やメールで届く架空請求詐欺、行政機関や金融機関を語った還付金詐欺などに分類されまして、市内ではオレオレ詐欺の被害が圧倒的に多く発生しています。手口が非常に多様化して巧妙化しているため、なかなか被害が減少しないというのが現状です。それから法務省を語った郵便が届きまして、お金を請求されたという相談が多く寄せられております。その他にも市の職員を語った還付金詐欺も多く発生しております。
様々な手口がある中で対策というのも難しさもあるのかなと感じるんですけれども、改めて対策についても教えてください。
オレオレ詐欺に対しましては、詐欺の犯人は通話を録音され証拠を残されることを嫌がる傾向があります。そのため録音機能のある留守番電話を常にセットすることや、すべての通話を自動録音する迷惑電話防止機器を活用することが効果的です。また市の職員や法務省などを語った還付金詐欺や架空請求詐欺に対しては、身に覚えのないものは無視することが一番ですが、ご家族に相談するか警察や市役所へご相談いただきたいと思います。
年末という時期を迎えますし、ぜひご家族で一度こういった関わりについても話し合っていただければと感じました。さて、年末年始を迎えるんですけれども、特に注意が必要なことについても教えていただければと思います。
年末年始は1年の中でも特に忙しい時期となっておりますので、防犯対策に気が回らなくなりがちです。年始の挨拶回りなどで家を開ける機会が増えます。そういった時期だからこそ、油断せず玄関等の施錠確認やお出かけ先で手荷物から目を離さないなど対策を心がけていただきたいと思います。また冬休みが始まりますので、お子さんが外で遊ぶ機会が増えます。お子さんたちにも防犯に気をつけるようしっかりと伝えてほしいと思います。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今年は空き巣や自転車盗、振り込め詐欺の被害が目立っておりますが、どのような手口で犯行が行われているのかということを知ることで対策をすることができます。また地域によって発生の傾向が異なっています。そのため日頃から警察のホームページや市が配信している防犯情報メールを活用し、情報を収集することが大切です。また空き巣や振り込め詐欺を防止するためには、ご自分の対策に加えてご近所付き合いやご家族との連絡を密にしていただき、周辺の人に不審な動きに気づいてもらうということも防犯対策になります。ひとたび犯罪の被害に遭ってしまってからでは、それまでの日常を取り戻すことは困難です。被害を少しでも減らすため、市民の皆さん一人一人に身近なところから防犯対策に取り組んでいただきたいと思います。それと防犯情報メールの登録につきましては、防犯交通安全課のホームページでご確認いただくか、防犯交通安全課へお問い合わせいただきたいと思います。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は年末もしっかりと防犯対策をしましょうということで、防犯交通安全課の増田さんにお話を伺いました。増田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。